ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その1。ゆっくりだからこそ見えるものがある。世の中はスピードが加速する一方です。様々なメディアでは早ければ早いほどいいと言っています。しかし本当にそうでしょうか。確かにスピードが有利になることはたくさんあります。勉強でも仕事でもやはりスピードは大切です。では何でもスピードがあればいいかというとそうでもありません。スピードを出すからこそ大切なものが見えなくなるからです。電車に乗っている時を思い出しましょう。すごいスピードで走っている電車の中にいると近くの景色が見えなくなります。早送りしているビデオを見ているかのように次から次へと高速で景色が変わるのでは何がどうなっているのかわかりません。スピードが速すぎるとあってもわからなくなります。しかし到着する駅に近づくにつれてだんだん電車のスピードが遅くなります。するとようやく近くにある景色が見えるようになります。驚いたことに美しい緑が広がっていたり、近くには花が咲いていたりします。これは私たちの日常生活でも同じです。早ければ早いほど見えなくなる幸せがあります。急いで食事をすると美味しい食事も味がわからなくなります。急いで歩いていると道端に咲いている花に感動する暇もありません。人に感謝をする時間、大切な人を愛する時間、自分の人生を振り返る時間、どれも急いで余裕のない時にできることではありません。スピードを求めすぎているからこそあるべき幸せが見えなくなり、大切なことを見失ってしまいます。そこで今踏んでいるアクセルを緩めましょう。余裕を作りスローになる必要があります。スローライフを心がけます。ゆっくりするだけで食事が今までより美味しく感じられます。それは味わう時間ができたからです。美味しい食事を作らなくてもすでに食事は美味しかったのです。歩くスピードを少し遅くしてみましょう。ほんの少しゆっくり歩くようになれば、おや、こんなに綺麗な花が道端に咲いていたのかと気づくはずです。今までは急いでいたからこそあるものも見えなくなっていました。スローになると今まで見えなかった幸せが見えてくるようになります。ないわけではありません。早すぎてあるのに気づかなかっただけです。スローになることでようやくあるはずの幸せに気づくようになります。スローライフを心がける。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その2。スローライフの真意とは、心を充実させること。スローライフとは、読んでその名の通り、ゆっくり生活するという意味です。のんびり穏やかに生活する意味です。一見すれば、世の中のスピード化に反しているように思えます。しかし、スピード、スピード、と叫ばれている世の中だからこそ、今一度、スローの大切さが見直されています。ただし、スローライフを、単なる、のんびり生活、と思い込まないでください。それは、スローライフ、ではなく、ただの、ダラダラになった生活、です。何でも、ゆっくり、ならいい、というわけではありません。なぜ、スローにするのか、という意味を考えましょう。スローライフの真意とは、心を充実させることです。精神的に豊かになることです。スピードを出すと見えなくなったり、忘れがちになったりする愛や、感謝、喜びや、楽しみ、精神的豊かさを取り戻すのが本当の意味です。今一度スピードを落とし、見えていなかったことに気づきましょう。スピードを落とすことで早すぎるがゆえに見えなかったことがようやく見えてくるのです。心を充実させるためにスローを心がける。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その3。スローとダラダラは別である。 スローライフをしようと思って、ただ遅くすることだけを心がけていませんか？遅くすればいいという問題ではありません。スローライフが成功するか否かのポイントは、気持ちです。気持ちが緩んでいれば、だらだら生活にしかなりません。だらだらになるとやる気を失い、マンネリの生活の始まりです。緩みすぎた姿勢では、マナーを忘れて人間関係も悪くなり、自分を見失います。気持ちがポイントです。気持ちが引き締まってこそ、素晴らしいスローライフが送れます。これが一番大切なことです。どんなにゆっくりでもいいですが、気持ちだけはきちんとすることです。引き締まった気持ちがあるから、やる気も出て、新しい行動ができます。マナーや礼儀をわきまえてこそ、素晴らしい人間関係が構築できます。スローながらも有意義な時間を送れます。それが本当のスローライフです。スローでも気持ちだけは引き締める。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その4。早歩きをやめる。朝の散歩は手軽なテンションアップの方法です。勉強をする受験生や仕事に打ち込む社会人にとってお金もかからず手軽に始められ、さらに即効性まであります。どんなに眠い朝でも歩いているうちにだんだん眠気が覚めてきてテンションが上がってきます。五感全体を刺激するので目が覚めやすくテンションも上がりやすいです。当然早歩きになるほどテンションも上がります。さて、散歩に限らず、忙しい人は歩く速度が速いです。大変だ。時間がない。目覚まし時計に叩き起こされ、焦って学校や会社に向かう人の足取りは必ず早歩きになっています。だから、テンションが上がると言えば上がりますが、余裕がなくなると言えばなくなります。体と心は連動しています。体の動く速さが速くなれば、心もスピードアップしてしまいます。スローライフは歩く速度を落とすところから始めます。普段、あなたが歩く時の速さはどのくらいですか？もう少しゆっくり歩いてみましょう。体をゆっくり動かすと気持ちが安定して落ち着きます。心が落ち着けば気持ちにゆとりができ、冷静な判断ができるようになります。ゆっくりだからこそ相手のことを考えたり、プレゼントをしたりする余裕が生まれるのです。もう少しゆっくり歩く。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その後、階段を一段飛ばしで上がらない。あなたは階段を上がるときどう上がっていますか？階段を一段飛ばしで歩くことが習慣になっていませんか？若い人は一段飛ばしが当たり前という人もいます。階段の段差が小さければ三段飛ばしをする人もいるくらいです。確かに一段ずつ階段のステップを踏んで登るのは時間もかかりますし、逆に疲れます。忙しい現代社会では少しでも早くという気持ちが後押しして一段飛ばしで階段を上がる人は大勢います。さっさと上がりたい人はつい一段飛ばしで階段を上がってしまいます。しかしスローライフではあえて一段ずつ階段を上ることをお勧めします。急がずのんびり階段を上がりましょう。一段ずつステップを踏んでいくのが本来の階段の上がり方です。時間もかかるし、体を動かさなければなりません。だからこそ、いい。心も体も落ち着けます。階段を一段ずつ上がることで、体を動かす量と時間が同時に増えるため、健康的です。健康器具を買わなくても、一段ずつ、ゆっくり、階段を上る習慣があるだけで、いい運動になります。つまずく危険性も減るため、怪我をすることもなくなるでしょう。階段を一段ずつ、上がる。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その6。 一日中読書を楽しむ日を作る。あなたは読書をするときにどのようなスタイルですか？一冊が200ページ前後もある本を読み切るのはなかなか大変です。隙間時間を使って少しずつ読む人は多いことでしょう。日常生活には些細な時間があります。寝る前のほんの数十分、電車を待っている数十分、電車で移動中の数十分、食事を待っている数十分、人と待ち合わせをしている時間、わずかな時間に読書を楽しむ人も多いでしょう。短い時間を使って読書を楽しむのもいいですが、理解が断片的になります。中断して読み始めるときにどういう内容だったかなと思い出すことから始めなければならないため、時間のロスが発生します。やはり読書は集中して一気に読む方が理解も早くスムーズです。勢いに乗る方が吸収も良くなります。集中して一気に読み切るスタイルが一番効率がいい。そこで一つ提案です。読書の日を作ってみましょう。一日中読書を楽しむ時間を作ってみましょう。朝から晩まで読書を思い切り満喫します。贅沢な時間の使い方です。一日中使えるという精神的な余裕があるため、落ち着いて読むことができ、より深く読書を味わうことができるようになります。たっぷり時間があれば、中断することがないため、次々とページをめくることができます。余裕があれば、何冊かをまとめて読むのも悪くはありません。読もうと思って、買ったままの埃をかぶっている本はありませんか？買ったままにしている本をまとめて読んで、贅沢な一日を過ごしてみましょう。たまには、一日中、読書を満喫してみる。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その7。即答は、思わぬ失言を招く。パッと思い浮かんだことを深く考えることもなく即答すると思わぬ間違いを引き起こします。思いついたことをそのまま口にしてしまうと思わぬ失言になりかねません。相手の気持ちを無視してしまったり、相手の事情を軽く見てしまったりすることでしょう。即答をしてしまったばかりに間違った発言をしてしまいます。すぐ返事をするのは間違いのもとです。返事は一呼吸置いてからしましょう。たった一呼吸とはいえ、効果は絶大です。ほんのわずかな時間があるかないかだけでも考える余裕ができ、言い間違いや誤解を減らせます。ゆっくりした会話を心がけることです。会話も返事もゆっくりすることで落ち着いて考えてから返事をしている印象を相手に与えることもできます。言い間違いが減るだけでなく、あなたの印象まで良くなるのです。ゆっくりした会話を心がけ、即答するのはやめる。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その8。スローになると、優しい気持ちがよみがえってくる。人はみんな、誰かを喜ばせたいと思っています。誰かの笑顔を見たいと願っています。人の心には愛が内在しています。そんなこと考えたこともない。自分は冷たい人間なのではないか。いいえ、あなたが冷たいのではありません。ただ、毎日が忙しすぎるために大切なことに気づかないだけです。忙しい状態のために自分のことで精一杯。その大切な心が日々の忙しさにうずもれています。スローを心がければいい。本来のあなたに戻ることができます。スローに生きることで落ち着くことができ、心に余裕が戻るからです。心から余裕を持つことが大切です。そうすると忘れかけていた大切な感情が蘇ってきます。誰かを手伝いたいという気持ちです。そういう時こそ、ぜひ、親の家事を手伝ってあげましょう。手伝って、と、頼まれてから手伝うのではありません。 言われる前に手伝うよと自分から進んで言います。掃除を手伝う、食器洗いを手伝う、洗濯を手伝う。その手間暇が相手を感動させます。親も手間が減って楽になりますし、あなたも喜んでくれる親を見て嬉しくなるでしょう。喜びに満ち溢れた生活がよみがえるのです。スローに生きて本来の優しい気持ちを取り戻す。ゆっくり豊かな暮らしの勧め。その9。現在はこれまでの過去の結果、現在はこれからやってくる未来の原因。目の前のことにただ集中しましょう。多くの人が生きる焦点がぶれています。年を重ねるにつれて過去を懐かしむ回数が増え、時間も長くなります。あの頃は楽しかったな。なぜか過去の記憶が輝いて映ります。一方、年を重ねるにつれて将来の不安が大きくなります。この先どうなるのだろうか。年を取ることで体力が衰え、老後が不安になります。今現在目の前のことがおろそかになってしまいます。そういう考えは悪循環になります。目の前がおろそかになると素晴らしい未来を作れないし、素晴らしい過去を振り返られないからです。さあ今一度目の前のことに集中しましょう。それだけでいい。現在に集中することが未来の不安を取り除く唯一の方法です。未来を切り開く一番の方法です。現在しか生きていませんから、目の前のことに集中するしかありません。この世には原因と結果の法則があります。現在はこれまでの過去の結果です。現在はこれからやってくる未来の原因になります。目の前にあることを一生懸命にすることで素晴らしい原因を作り、素晴らしい結果を受け取ることになります。現在に集中することこそ素晴らしい過去と未来の重要ポイントなのです。目の前のことに集中する。ゆっくり豊かな暮らしの勧め。その10。たくさんの作品を楽しむより一つの作品を何度も楽しむ。映画を一度見て終わりにしていませんか。ほとんどの人が一度見て終わりになっていることでしょう。ぜひ映画を見直してみましょう。1回目は内容を把握することで精一杯ですが、2回目は内容が分かっているので別の視点から物語を楽しめます。最初は気づかなかった登場人物の心情が分かるようになり、物語の詳細まで把握できるようになります。それが奥を深めるということです。読書をするときも一度読んで終わりにしていませんか。事実、ほとんどの人が一度読んで終わりになっていることでしょう。いつか読むかもしれないと棚の奥で埃をかぶっている本を取り出しましょう。ぜひ本を読み直しましょう。1回目は内容を把握することで精一杯ですが、2回目は内容が分かっているので別の視点から内容を楽しめます。行間を読むことができたり、意外な発見を見つけたりするはずです。それが奥を深めるということです。もちろん余裕があれば3回目、4回目と何度も楽しんでください。回数を重ねるたびに新たな発見があります。その他、絵画、音楽、工芸なども同じです。芸術作品の魅力は繰り返すことで気づく深みです。たくさんの作品を楽しむより一つの作品を何度も楽しむ。これがスローライフでは大切です。一つの芸術作品を徹底的に深く掘り下げます。一人の人と長く付き合うことで深める友情のように、一つの芸術作品とも長く付き合って多くのことを学びましょう。一つの作品を何度も繰り返し楽しむ。ゆっくり豊かな暮らしの勧め。その11。 世界的にヒットしているシリーズ作品には大作が多い。スローライフで大切なことは、たくさんの作品を楽しむことではありません。一つの作品を何度も楽しむことです。何度も繰り返し触れることで、一回目には気づかなかったことを学べます。一つの作品を徹底的に深く味わいます。映画も本も一回で終わらせるのではなく、何度も触れることです。何より大切なことは、何度でも楽しめる大作に出会うことです。内容の薄い作品もあれば、濃い作品など様々です。大作を判断する目安は2つあります。世界的なヒットであるか、シリーズ作品であるか。このポイントを目安にすれば、世の中の大作を見つけやすくなります。世界的なヒットを記録しているシリーズ作品は、どれも大作と言っても過言ではありません。最近の映画作品で言えば、ターミネーターシリーズ、スター・ウォーズシリーズ、猿の惑星シリーズなどです。世界的にヒットをしたシリーズ作品には、深い何かが必ずあります。深い何かがなければシリーズ化できませんし、ましてや世界展開もできません。シリーズ作品には、一本の作品では語りきれない作者の熱意が感じられます。事実、シリーズものにはそういう哲学が数多く含まれています。また、世界的に大ヒット、ロングセラーを記録して大きな興行収入が得られている作品なら、文句なしの大作です。こうした作品を勉強と思ってみることです。私、ターミネーターシリーズは大好きで何度も繰り返し見ています。勉強になるから、ついもう一度見てしまいます。殺人ロボットによる単なる殺し合いと思って見るのではありません。コンピューターは右肩上がりで成長を続けています。今後、自分で考える知性を持ったコンピューターが誕生するのは、時間の問題と言っても過言ではありません。知性を持ったコンピューターが誕生すれば、ある日を境にターミネーターの世界は事実として起こりうると考えてみてしまいます。むしろそうならない現実の方が考えにくいかもしれません。それに気づくと考えさせられます。人間は何のために存在しているのか。ロボットは人間を超えられるか。法律の行方はどうなるのか。繰り返し見るたびに様々なことを考えさせられます。スター・ウォーズも世界を代表する宇宙戦争の映画です。単なる宇宙戦争と思わず、遠い未来の光景を見ていると思って、鑑賞しましょう。戦争はなければいいですが、これまでの歴史を振り返ると、残念ながら、常に戦争はあります。文明が発達すれば、戦争の舞台が、地球上、から、宇宙、になることは、全く不思議ではありません。フィクションですが、ノンフィクションさながらで見ることができるはずです。その他、猿の惑星シリーズもおすすめです。人間より知性の高い存在が現れると、こういう状態になってしまうのか、と思います。見かけは猿でもなんだろうが、人より知性のある動物がいれば、逆に人間が支配される側になります。世界的なシリーズ作品は、未来への継承を含めた重要な作品なのだと気づきます。シリーズ作品に限って、なぜかどれも、戦い、です。戦いは、歴史の軸。どんな生き物にも、戦いが必要不可欠。そう感じることで人生の見方が変わり、着眼点が鋭くなります。大体、私の経験では、一回目は、面白かった、で終わります。どんな内容かわからないので、物語の内容を追うだけで精一杯です。1回目の楽しさは物語です。しかし、2回目からは別の視点から見ることができるはずです。1回目には気づかなかった哲学、考えもしなかった発想など新たな発見があることでしょう。2回目以降の楽しさは哲学や発想の発見です。何度も繰り返し見ればさらに別の感動があり、奥深い味に気づくことでしょう。シリーズ作品の奥を追求してみましょう。 世界的シリーズ作品の奥を追求する。ゆっくり豊かな暮らしの勧め。その12位。食事をすればいいというわけではない。作るところから食事を味わう。さっさと食事を済ませたい。これはスピード人間の考え方です。1分1秒を争うときには、確かに食事は早い方がいい。受験日が迫っている勉強や納期が迫っている仕事など、そういう忙しい時期があるのも確かです。しかし、忙しいと食事はできても味わうことはできません。早く食事を済ませようとすると、噛む回数が少なくなります。また、味わう余裕もなくなります。急ぐことの代償は食事の味が感じられなくなるということです。そこでスローライフが登場です。スローライフは食事をよく噛んでゆっくり食べます。よく噛むことで味が感じられ消化も良くなり健康的です。いいえ、もう一段階ステップアップさせましょう。食事を作るところから楽しみます。急がず焦らず食事を作るところから始めれば上手に食事を作れます。自炊をすればまず節約になります。料理の腕を磨くことを目的とすれば食事が勉強の時間にもなります。夫婦なら一緒に食事を作ることで夫婦仲を深める時間にもなります。もちろん自分で作った食事だからこそより美味しく感じることでしょう。心を込めて作った食事はレストランの食事よりはるかに美味しく感じられます。自炊をすることで節約もでき、食事も美味しく、夫婦仲まで良くなる。素晴らしい幸せを感じることができることでしょう。まさにいいことずくめなのです。食事は作るところから楽しむ。ゆっくり豊かな暮らしの勧め。その13。精神と呼吸は深いところではつながっている。タイムプレッシャーを感じているときには人の呼吸は浅くなります。呼吸が浅い上に回数も早くなっています。落ち着きを取り戻したいときには状況を変えることも大切ですが、まず呼吸から変えましょう。スローライフではゆっくりした呼吸を心がけます。落ち着いたから呼吸もゆっくりするのではなく、落ち着くためにゆっくり呼吸します。精神と呼吸は深いところではつながっています。落ち着いた呼吸をすることで、交感神経から副交感に切り替わり、体中がリラックスし始めます。緊張した状態から落ち着いた状態になります。穏やかな呼吸だからこそ、穏やかな性格になります。さて、呼吸法には様々な種類があります。丹田呼吸法、ヨガ呼吸法、アメリカには4、7、8呼吸法というのもあります。気に入った呼吸法を取り入れてもいいし、自分らしい呼吸を見つけるのもいいでしょう。どの呼吸法でも共通していることはゆっくり吐くことです。吸う時間より吐く時間の方が長いです。呼吸の真髄は吐き出すことです。二酸化炭素を十分に吐き出して新鮮な空気を吸い込むことで心身ともにリフレッシュできるのです。吐くことに力を入れてゆっくり呼吸をする。ゆっくり豊かな暮らしの勧め。その14。本来水は美味しい。世の中には様々な美味しい飲み物があります。ジュース、コーヒー、紅茶、スポーツドリンク。美味しい飲み物がこれだけ世の中に溢れていると、今さら水なんてと思う人もいるでしょう。いえ、だからこそ水です。水なんて味がない。どうせ飲むなら美味しい飲み物の方がいい。本当にそうでしょうか。確かにその気持ちはわかりますが、ちょっと待ってください。味があるということは何かが含まれているはずです。 砂糖、カフェイン、添加物、着色料など、体にとって不要なものが含まれています。たとえ美味しく感じても、それらが体に良くなければ話は別です。体が本当に喜ぶ飲み物を飲んでください。やはり水しかありません。無色透明の普通の水こそ健康の基本です。人の体の 60% は水で構成されています。きれいな水を飲めば体中が生き生きし始めます。肌の調子も良くなり、髪にもツヤが戻り、お通じも良くなります。水でなければいけません。不要なものが混ざっていると、その効果は半減、あるいはそれ以下です。水に味がないのは嘘です。急いで飲もうとするから、水の味が感じられないだけです。ゆっくり、じっくり、飲んでください。不思議と、無色透明の水が美味しく感じられるはずです。本来、十分に水は美味しいのです。ジュースを飲むなら、水を飲む。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その15。人生のステージに応じて住む場所を変える。住むなら都会がいいのか、それとも田舎がいいのか。これに明確な答えはありません。その人の時と状況によって正しい答えは変わるからです。例えば仕事に専念したい人はやはり都会の方が向いています。物、人、サービスが集まっている都会の方が数多くのビジネスチャンスにも恵まれます。当然仕事もしやすくなりますし、都会の方が仕事も多くて稼ぎやすい。様々な物、人、サービスが集まっている都会だからこそ多くの刺激に触れることができ、成長盛りの時期にはもってこいです。刺激を求める人は刺激のあるところに住めばいい。一方、結婚して子育てになると田舎の方がいいでしょう。手足が未熟な子供はよくつまずいて転びます。そんな時、道路も階段もすべてがコンクリートなら、転んだ時に怪我の程度も大きくなります。交通量が多いと交通事故の危険も高くなります。空気も汚れているため好ましいとは言えません。誘惑が多いとおかしな事件に巻き込まれる可能性も高くなります。しかし田舎なら空気もきれいで交通量も少ないです。安全面ではやはり都会より田舎です。カエルやトンボなど自然の動植物に触れることで子どもの発育も健全になるでしょう。続いて老後になれば、さらに住む場所は変わります。定年を迎えて自由な時間が増えれば、海外へ移住してもいいでしょう。のんびり過ごしたい人は大自然の中に引っ越してもいいでしょう。住むべき場所はあなたの人生のステージによって変わります。あなたの成長に応じて住む場所を変えましょう。また変えられるように身軽になっておくことです。若い時期に一戸建てを購入して住む場所を固定するのは注意が必要です。人生のステージに応じた環境の選択ができなくなります。身動きが取れなくなり、人生のステージに応じて臨機応変に対応できなくなります。自分の人生のステージに応じて引っ越しがしやすい状態がいいのです。人生のステージに応じて住む場所を変える。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その16。よく噛んで、よく味わい、健康になる。日本の弥生時代には、一度の食事は60分弱であり、噛む回数はおよそ4000回だったと言われています。肉を切る道具の切れ味が悪かったため、飲み込む前によく噛み砕く必要がありました。食料の保存もできないため、しばらく経った肉は硬くなり、食べる時にはよく噛む必要がありました。しかし文明は発達します。柔らかい食事、消化のいい食事が登場しました。時代とともに噛む回数は減り、鎌倉時代には30分で約2700回、第二次世界大戦前には約20分で1400回だったそうです。 現在はさらに減って10分ほどで経ったの600回。人によってはそれ以下の人もいるようです。柔らかい食事や消化の良い食事が増えたため噛む回数が減る一方です。顎の骨格についても、昔の人はしっかりした大きな顎でしたが、現代人は細長くなっています。今一度噛む回数を増やすことで健康を見直す必要があります。スローライフではゆっくり食事をして噛む回数を増やすことです。まずは健康のためです。満腹感が得られて食べ過ぎを防止する効果があります。噛むことで脳への刺激も増えるため、ボケの防止につながることが医学的にも証明されています。もちろん、より食事を美味しく味わうことも忘れてはなりません。噛む回数が多くなると唾液腺を刺激するため唾液がたくさん分泌されます。噛めば噛むほど甘い味がしてくるのは、唾液によって消化された糖によるものです。唾液の中にはアミラーゼという消化酵素が含まれており、でんぷんを糖に分解する働きがあります。食事をするとき、今より10回多く噛んで食べる習慣を持ってください。おいしい食事がさらにおいしく感じられることでしょう。飲み込むまでの噛む回数をあと10回増やす。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その17。早く働く心は病んでいる。ゆっくり働く心は健全である。不動の心は神聖である。ゾロアスター教徒出身の哲学者メヘル・バーバーは言いました。早く働く心は病んでいる。ゆっくり働く心は健全である。不動の心は神聖である。心と気持ちの関係を見事に言い表した金言です。私たちがイライラしている時には、決まって心が早く動いています。また、心が早く動いている時こそイライラしてしまいます。逆に落ち着いている時には、心はゆっくり動いています。また、心がゆっくり動いているからこそ落ち着けます。心と気持ちは連動しています。あなたにもその心当たりがありませんか？瞑想は何のためにあるのでしょうか？それは早く動く心を本来の穏やかさに戻すためにあります。忙しく振り回される社会の中で生活しているとスピードに乗せられがちです。親も先生もみんな早く早くと急がせます。仕事でも勉強でもスピードが要求され、油断をするとすぐ差ができてしまいます。差ができるとつい焦る気持ちが強くなり、もっと早くしなければと余裕がなくなりイライラする。そういう時こそ目をつぶって深呼吸をしましょう。ほんのわずかな時間ではありますが、想像以上の効果があります。心を落ち着かせることで気持ちまで落ち着かせます。焦った時に急ぐのではありません。焦った時こそ早く動く心をゆっくりさせることが必要なのです。焦っている時こそ心を落ち着かせる。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その18。私たちが最終的に目指すべきは不動の心。早く働く心は病んでいる。ゆっくり働く心は健全である。不動の心は神聖である。哲学者メヘル・バーバーが言った言葉の真意は、問題は心にあるということです。心に問題があれば、現実面においてもトラブルが発生します。心が健全なら現実面は安定します。問題は常に心にあると考えることです。満月の夜、波のない湖には、鏡のように月がきれいに反射します。全く波立っていない水面だからこそ、できます。少しでも波が立てば、反射はうまくいかなくなります。日常では、人と考え方がぶつかり、イライラすることがあります。イライラしている時には、相手をしっかり見ることができません。 見ているようでも、実は見えていません。波立つ湖の水面が月の姿をうまく反射できていないように、相手をうまく見ることができていない状態です。腹が立っている状態では、相手の事情を考える余裕はありません。相手を責める一方で、言い争いはさらに激化するでしょう。イライラする心に問題があります。しかし、目をつぶって深呼吸をしてみましょう。イライラしている自分を落ち着かせることができれば、状況は一転します。相手の事情を考えたり、解決策を考えたりする余裕が生まれます。心の波が穏やかになります。落ち着いているからこそ、冷静に人や状況を把握する余裕が生まれ、解決の糸口を見出せます。波が穏やかになるほど、湖は月の光をうまく反射させることができるようになります。しかし、まだこれでは完全とは言えません。さらに、もう一歩踏み込んだ理想があります。それが不動の心です。不動の心とは、気持ちが完全に安定しているということです。全く動かない心にイライラという文字はありません。イライラすることがなければ、そもそも喧嘩も発生しません。全く波のない湖になることです。一切の波がない完璧な水面は、きれいに月の姿を映し出せます。トゲのある相手の発言に反応することがなければ、そもそもイライラすることはありません。しっかり自分と相手の状況を見ることができます。どんなことにも動じない心を持ったとき、本当の落ち着き、真のリラックスを体験できます。これこそ、私たちが目指すべき不動の心です。スローライフは、単に生活をゆっくりさせようという物理的な話ではありません。心を落ち着かせ、不動の心を目指す精神的な話です。不動の心を目指す。ゆっくり豊かな暮らしの勧め。その19。電車の窓から外の景色を楽しむ。目的地に急いで向かっている時には、時間のことで頭がいっぱいです。大変だ。時間がない。焦る気持ちはわかりますが、無駄な焦りです。早く早く、と念じても、電車のスピードが速くなるわけではありません。移動は、スケジュール通りに動く電車に任せて、あなたは、心を落ち着かせることに専念します。そういう時こそ、電車の窓から外を見てみましょう。窓の向こうには、実に素晴らしい景色が広がっています。目的地に着くまで電車の窓から外の景色を眺めて、のんびりしていればいい。焦る心を落ち着かせるために、電車の窓から外の景色を眺めます。今日は天気がいいな。素晴らしい街並みだな。今日は遠くまではっきり見えるな。次々と移り変わる景色を見ていれば、気分転換になるばかりでなく、目的地に着くまでの間に落ち着けます。落ち着いた心があれば、電車を降りてからも冷静に判断して行動することができるのです。電車の中では景色を眺めて気持ちを落ち着かせる。ゆっくり豊かな暮らしの勧め。その20。疲れたから休憩ではなく、疲れる前に休憩する。あなたは休憩をどのようなタイミングで入れていますか？疲れた時。おそらくほとんどの人がこう答えることでしょう。しかし、疲れてからでは手遅れなのです。疲れを感じているのはすでに限界に達しているということです。疲れた。もう限界。そう思っている時にはすでに人の話を聞く余裕はありません。当然人に優しい言葉をかける余裕もなく、プレゼントを買うことを考えることもありません。とにかく休みたいという気持ちでいっぱいでしょう。そういう時はイライラしやすくなっていたり、言葉遣いも悪くなっていたりします。余裕はなくなる前に対策を打つことです。 すなわち疲れたから休憩ではなく、疲れる前に休憩をします。疲れそうだなと予感した時には、自分から積極的に休憩する習慣を持ちましょう。気持ちに余裕を保つためです。いつも疲れていない状態なら、人の話を聞いたり、人に優しい言葉をかけたり、プレゼントを買うことを考える余裕もできます。人間らしい活動を営めます。まずは疲れる前の休憩が大切なのです。疲れる前に休憩する。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その21。いい物品と長い年月を共にして愛着を根付かせる。私が愛用しているペンは少し高価なものです。ゼブラ、クリップ、オン、マルチ線という多機能ペンです。黒、赤、青、緑のボールペンにシャープペンシルも加わり、さらに消しゴムまでついています。これだけの機能を1本に搭載したペンさえ市場では珍しいと思います。少々落としたくらいでは傷つきにくいメタルボディで頑丈です。私はいいものと長く付き合いたいという願いから購入を決意しました。長く付き合い続ける人とは愛着が湧いて友情が生まれるように、物に対しても長く付き合いたいと思います。それは性能だけではなく愛着が生まれるからです。物質面ではなく精神面の話です。愛のあふれる生活がしたい。長く付き合おうとする心がけは人だけでなく物に対しても同じです。時間が長ければ長いほどいろいろな思い出を共有できます。一緒にいろいろ経験してきたな。長い付き合いだよな。ありがとう。すると、たとえ物に対してでも愛情が生まれます。そういう一品に巡り会えただけでも幸せだと思います。長く持つためにはその長い年月に耐えうるほどの丈夫さが要求されます。すると、高価なものになってしまいます。安いものは安いだけあって、壊れやすくて機能が乏しいです。壊れやすいため、頻繁に新しいものを取り替えることになり、お金が余計にかかるばかりか、愛着も湧きません。見栄ではなく、長く付き合う物品を求めるときに持つブランドは正解です。高価とはいえ、長く付き合うのが前提ですから、実は安上がりとも言えます。愛は人に対してだけでなく、物に対しても持つことです。それが物質面だけではなく、精神面も豊かになる生き方なのです。いいものを所持して長く付き合う。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その22。使う頻度や使用時間の長さから考えれば、寝具は最もお金をかけるべき。本来、最もお金をかけるべきにもかかわらず、多くの人が品質を軽視している生活用品があります。寝具です。布団、枕、パジャマなど、寝るときに用いるものです。毎日、必ず、使い、使わない日はありません。その上使っている時間も長いのが特徴です。例えば、毎日の睡眠時間が8時間だとすれば、1日8時間も使い続けていることになります。1日の3分の1は寝具を使い続けています。さらに、大きくして言えば、人生100年の3分の1に当たる33年間も使っている計算です。これは空想ではなく、事実です。パソコンや車を愛用している人など様々ですが、毎日長時間使っている寝具こそ最もお金をかけるべきポイントです。それにほとんどの人が気づいていないことにも驚きです。あなたはいかがでしょうか？寝具にはたっぷりお金をかけてください。それは贅沢というより当然の話です。使用頻度、使用時間から考えれば、寝具はお金をかけてかけすぎることはありません。腰への負担が小さい布団、着心地のいいパジャマ、寝心地のいい枕は贅沢ではありません。ぐっすり、よく寝られるからこそ、疲れを回復させることができます。 日中に仕事に専念するパワーを奮い立たせることができるのです。寝具にお金をかける。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その23。ファストフードやジャンクフードを食べない。20世紀後半から時代はさらにスピードが増しています。高速道路は張り巡らされ、インターネットが登場し、メールを使った通信手段も生まれました。時代はどんどん高速化に向かっています。そのスピードを要求される社会に乗じて、短時間に出来上がる食事も登場しました。ファストフードです。時間のない受験生や急いでいる社会人は特に頼ってしまいがちです。もちろんたまにはいいですが、そればかりではよくありません。ファストフードばかり食べていませんか？ましてやジャンクフードを食事の代わりにしていませんか？これらには生命力がありません。むしろ生命力を奪う食べ物です。油分が多く、カロリーも多い食事がほとんどです。太りやすくなり、ビタミンやミネラルなどの栄養も欠けています。当然、油分が多いため吹き出物もできやすくなり、美容にも健康にもよくありません。その上、添加物という余分な毒まで含まれていますから、体に良いはずがありません。お腹が減っても、ファストフードやジャンクフードだけは避けることです。そういう選択ができてこそ、健康が保てるのです。ファストフードやジャンクフードを避ける。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その24。ゆっくり一つずつ確実に行動することでミスが減り早くなる。スローライフではゆっくり一つずつ確実にが大切です。急ぐばかりでは、心に余裕がなくなるばかりか、ミスも増えます。焦ることで判断力が低下して、間違いやすくなります。ゆっくり一つずつ、確実に行動することで、ミスが減ります。遅くなるようで、実は早くなります。私が実践しているのは、指差し呼称、声出し確認、です。毎日仕事で部屋を出るときには、電気の消し忘れや鍵の閉め忘れがないことを確認しています。無言で確かめるのではなく、あえて指を指して声を出しています。窓の鍵が閉まっているのを見て、指を指して、よし、と声に出します。電気がきちんと消えているのを見て、指を指して、よし、と声に出します。ゆっくり一つずつ確実に確かめています。目で確かめるのではなく、体を動かして確かめます。こうすることで、まず記憶に残りやすくなります。部屋を出た後に電気を消したかな、鍵を閉めたかなという心配が減ります。指を指すことで体を動かし、声を出して口を動かして、出した声を自分の耳で聞きます。五感を使うことで記憶に残りやすく、記憶の喪失が減ります。確かに指差し呼称、声出し確認は時間がかかります。しかしこの習慣のおかげで、うっかりとした行動が減るため、時間の節約になります。ゆっくりすることで結果として早くなるのです。ゆっくり一つずつ確実に行動する。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その25。遠くを見ていると生き方は安定する。遠くを見る習慣はスローライフでは大切です。スローライフを実現させようと思えば、遠くを見る習慣は欠かせません。遠くの何を見るのかというと、2つあります。遠くの景色、遠くの未来。遠くにこそ安定があり、落ち着きがあります。私たちは普段近くばかりを見ています。明日のスケジュールのことを考え焦り、目の前の景色を見て素早く行動しています。そうした余裕のない生活は忙しい日々のせいだと思います。しかし、実は違います。 近くを見ている習慣があるから忙しくなってしまいます。電車に乗って窓から外の景色を眺めるときも近くの景色の方が移り変わりは激しいです。どんなに美しい景色が広がっていても近くを見ていると次から次へと景色が移り変わるので落ち着きません。目を左右に動かす必要があるためすぐ疲れます。できる限り遠くを見るようにしましょう。遠くの景色ほど移り変わりが穏やかです。近くを見ているとイライラしますが、遠くを見ていると落ち着きます。これは景色だけの話ではありません。時間においても遠くを見るようにしましょう。明日のスケジュールより1週間後です。1週間後より1年後です。1年後より10年後。究極を言えば10年後より自分が死ぬ時まで視野に入れます。そのくらい遠い未来を考えてスケジュールを立てることができれば、あなたの生活は必ず安定します。目指すべき仕事、資格、生き方が変わり、世間の風に流されなくなります。目を半開きにして、遠くを見つめましょう。お釈迦様の目は半開きになっています。なぜ半開きになっているのかというと、遠くを見ているからです。遠くの景色と遠くの未来を見ていると目は自然と半開きになります。遠くを見つめるとき、私たちは穏やかさを手に入れ悟りを開くことができるのです。遠くの景色と遠くの未来を見る。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その26。植物の成長は時間がかかるからこそいい。スローライフはゆっくり楽しむことです。楽しむ時間をできるだけ長くしてたくさんの幸せを感じることです。ゆっくり楽しむ代表といえばやはり植物です。植物の成長は大変ゆっくりです。1時間や2時間で育てることはできません。1ヶ月も2ヶ月もかかります。小さな花から大きな花まで様々ですが、花が開くところまで育てるのは、どれも一筋縄ではいきません。ゆっくり育っていく植物を楽しむのがスローライフのいいところです。ぜひ植物を育ててみましょう。観葉植物でもいいですが、朝顔やひまわりでもいいでしょう。ポイントは、種から始めることです。市販されている植物を買うのでは、すでに成長が途中から始まっているので、楽しみも半減です。種を買って、一から育ててみます。鉢と土を買って、種を植えるところから始めてみましょう。水の量、日光の量を調整します。まだ7日と何日も辛抱強く待って、ある日、小さな芽が出ます。何日もかけて、ゆっくり、茎を伸ばし、大きくなって、最後には、大きな花が開きます。花も人と、同様、成長は、ゆっくりです。それがいい。長い時間をかけて、我がこの成長を楽しみにする親のように、植物の成長も、ゆっくり、楽しみます。植物には、見返りはありませんが、成長していく姿を楽しみにすればいい。自分の愛情に応えるかのようにすくすく育つ植物を日々の楽しみにするのです。長い時間をかけて植物の成長をゆっくり楽しむ。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その27。ちびちびと食べれば長く味を楽しめる。あなたは食事をするときにガツガツ食べるタイプですか？それともちびちびと食べるタイプですか？スローライフでは食事はちびちびと食べましょう。ジュースを飲むときにもちびちび。食事をするときもちびちび。ケーキを食べるときもちびちび。少しずつ食べる目的はもちろん健康面での意味もあります。食事の速さがゆっくりになることで満腹を感じやすくなるため、食べる量も少なくなります。血糖値の上昇も緩やかになり、臓器への負担も小さくなります。 しかし、真の理由は他にあります。味を長く楽しむことができるところ、です。例えば、ケーキをガツガツ食べたときと、ちびちび食べたときで味は変わるでしょうか？いいえ、変わらないはずです。変わらなければ、ちびちび食べた方が得です。ガツガツ食べてしまえば、あっという間になくなり、味わう時間も短くなります。しかし、ちびちびと少しずつ口に運べば、なくなるまでに時間がかかるので、味を長く楽しめます。少しずつ食べることで食事を楽しむ時間が何倍も長くなります。どうせ味が変わらなければ、やはり長く味わいたいですね。ちびちびは食事の美味しさを長く味わうための工夫なのです。わざとちびちびと食べる。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その28。なぜデパートの地下の食品売り場には時計がないのか。大型デパートの地下といえばグルメです。地下一面に広がる食品売り場が定番になっており、夕食前の時間になると夕飯のおかずを買いに来る大勢の客でにぎわいます。新鮮な魚、出来たてのパン、美味しそうなおかずなど勢ぞろいです。これだけ美味しそうなものが並んでいると、何も買わないで出る方が難しい。しかし、そんなデパートの地下にはある特徴があります。時計がないという特徴です。お気づきでしょうか？あなたがいつも買い物に行っているデパートの地下を探しましょう。時計がないはずです。店員が付け忘れたわけではなく、実はあえて時計を外しています。なぜ時計がないのでしょうか？理由はお客さんに時間を忘れて買い物を楽しんでいただくためです。もしデパートの地下に時計があるとします。時計が視界に入った瞬間、もうこんな時間。早く帰らなければ、と焦ってしまいます。時間が気になってしまうと急いでしまい、買い物をじっくり楽しむことができません。買い物を楽しむことに専念してもらうための工夫です。この手法をスローライフでもぜひ活用しましょう。自分の部屋にあえて時計を置きません。身につけている腕時計も外してしまいましょう。理由は先のデパートと同じです。生活を心から楽しむことに専念するためです。一つ一つの行動に専念して、心から楽しみを味わうためです。見える場所に時計があると、時間が気になります。映画を見たり、読書を楽しんだりするときに、時間が気になり、楽しみに集中しにくくなります。時計を外せばいい。時間を忘れることで、映画にしろ読書にしろ、じっくり内容に専念できます。時計は、確かに便利な道具です。しかし、スローライフでは、時計はそっと隠しておくのです。自分の部屋の時計を取り外す。ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その29。値札を見ないで買い物をする。あなたが洋服を買いに行った時を思い出しましょう。まずは、自分の好みに合う服を探すことでしょう。気に入った服を見て、次にする行動といえば、値札のチェックです。すぐ値札を見る癖をやめます。値札を見る行為は、夢から覚めてしまう行為です。いいな、と思って値札を見た瞬間に夢から覚めてしまいます。たとえ値札が見える位置にあっても、わざと視線をそらして見ないように心がけましょう。見たいと思う気持ちを抑えましょう。値札を見なくなれば本当に自分の服を見るしかありません。自分が本当に心から気に入り本当に必要なものだけ買います。自分の気持ちを第一にして素直で正直な気持ちで買い物をしましょう。値段を基準にしているのでは邪念が入ってしまいます。では値札はいつ見ればいいのでしょうか。よし。これを買おうと購入を決めてから見ます。 もちろん値段の問題もあるでしょう。やはりいいなと思うものはそれだけの高値です。
ダメだ。予算が足りない。
いえ、まだこれからです。
そもそも今すぐ買う必要はありません。
むしろ今すぐ買う方が危ないです。
安ければすぐ買う習慣は往々にして安物買いの銭失いになります。
もし手の届かない値段なら貯金をしましょう。
お金を貯めてから買えばいい。
もちろん貯金には時間がかかります。
それがいい。
何日も日を置くことで頭を冷やす時間になり、衝動買いを防ぐ役目も果たします。
その商品が本当に必要なのかどうかを考える時間にもなります。
何日経ってもやはり欲しい気持ちが変わらなければ、その気持ちは本物だという証拠です。
単なる衝動買いを防ぐだけでなく、本当に必要なものを買うための工夫です。
これは洋服に限った話ではなく、あらゆる買い物に通じる話です。
本当に気に入ったものだけを買います。
お金が足りなければ貯金です。
衝動買いを防ぎ、欲しいものだけ手に入れる賢い買い物方法なのです。
値札を見ないで買い物する。
ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。その30。
自然の音こそ一番のヒーリングミュージック。
スローライフではステレオもラジカセも不要です。
確かにリラックスできる音楽もあります。
ステレオコンポから流れる音楽だけが音ではありません。
ヒーリングミュージックもいいですが、そもそも初めから自然界に存在しています。
この世で最もリラックスできる音楽は自然の音に他なりません。
リラックスしたい時には自然の音に耳を傾けてください。
自動車や電車などの人工の音ではなく、草木が風で揺れたり雨が降ったりする自然の音です。
もちろん朝の忙しい電車の中では聞こえることはありません。
普段は自然の音に触れる機会は少ないです。
忙しいほど小さな音に気づけません。
ではせめて休日散歩をしている時に耳を傾けてみましょう。
できるだけ車の通りを避けて静かな場所が最適です。
目をつぶり心を穏やかにして耳を澄ましてみましょう。
すると何か聞こえてきませんか？
風が吹いている音が聞こえてきます。
小鳥の声が聞こえます。
もちろん自分の心臓の音、呼吸の音、足音など人の営みの音が聞こえてきます。
それが生きているという音です。
一番のヒーリングミュージックです。
スローに生きることで聞こえなかった音を聞けるようになりましょう。
自然の音に耳を傾ける。
ゆっくり豊かな暮らしのすすめ。
まとめ。
その1。
スローライフを心がける。
その2。
心を充実させるためにスローを心がける。
その3。
スローでも気持ちだけは引き締める。
その4。
もう少しゆっくり歩く。
その5。
階段を一段ずつ上がる。
その6。
たまには一日中読書を満喫してみる。
その7。
ゆっくりした会話を心がけ即答するのはやめる。
その8。
スローに生きて本来の優しい気持ちを取り戻す。
その9。
目の前のことに集中する。
その10。
一つの作品を何度も繰り返し楽しむ。
その11。
世界的シリーズ作品の奥を追求する。
その12。
食事は作るところから楽しむ。
その13。
吐くことに力を入れてゆっくり呼吸をする。
その14。
ジュースを飲むなら水を飲む。 その15。人生のステージに応じて住む場所を変える。
その16。
飲み込むまでの噛む回数をあと10回増やす。
その17。
焦っている時こそ心を落ち着かせる。
その18。
不動の心を目指す。
その19。
電車の中では景色を眺めて気持ちを落ち着かせる。
その20。
疲れる前に休憩する。
その21。
いいものを所持して長く付き合う。
その22。
寝具にお金をかける。
その23。
ファストフードやジャンクフードを避ける。
その24。
ゆっくり一つずつ確実に行動する。
その25。
遠くの景色と遠くの未来を見る。
その26。
長い時間をかけて植物の成長をゆっくり楽しむ。
その27。
わざとちびちびと食べる。
その28。
自分の部屋の時計を取り外す。
その29。
値札を見ないで買い物する。
その30。
自然の音に耳を傾ける。